ザ・マタイによる福音書ご一緒に読んでまいりましたが、今日で最終回になります。振り返りますと、このマタイの福音書を読み始めたのが2018年の10月でした。そして今回でちょうど60回目になります。まあそれはそれで別に関係ないんですけれども、まあ今日はこのマタイの福音書のもう本当に最後、28章のそれもまた最後、16節から20節をご一緒に見て、このマタイの福音書の学びを終えたいと思います。一つ前の章、27章では私たちはイエス様が十字架につけられ、そして特に先週は墓に葬られた場面をご一緒に見ました。覚えていますでしょうか。ヨセフというユダヤ人の議員が名乗り出てイエス様を葬り、そこから何か新しいことが起こる予兆的な出来事として、その出来事をご一緒に読みました。そして28章になると、まさにその大きな出来事が起こるわけです。イエス・キリストの復活です。3日目の後ですね、十字架につけられてから3日目の後、すなわち日曜日の朝です。イエスを慕う女性たちがイエスの墓を見に行くわけです。そしてそこには葬ったはずのイエス様の亡骸はなく、そこにいた御使いがここにはおられません、蘇られたのですと女性たちに告げ、まあ彼女たちは非常に驚くわけです。そうしているうちに、今度はイエス様自身もこの女性たちの前に現れ、こう告げるわけです。10節、イエスは言われた。恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。行きなさい。そして弟子たちもガリラヤに行きなさい。イエス様は女性たちに命じるわけですが、まあ今日のメッセージの本当に大きなテーマが行くということになるわけなんです。さあ、イエスのよみがえり復活。この出来事は私たちの信仰においてとても重要なものであります。しかしこのイエス・キリストの復活という出来事は、今まで歴史の中でも一番物議を醸し出す出来事でもあったかと思うわけです。この復活された場面に関しましては、毎年イースター、今年もイースターの時お話ししましたけれども、イースターの時期に触れていますので、今日は特にその場面を見ませんが、私が注目したいのはこの復活が起こった後です。実際に蘇られたイエス・キリストと出会った弟子たちの姿をご一緒に見ていきたいと思うのです。もちろん私たちクリスチャンはイエス・キリストを信じる者たちにとって、このイエス・キリストの復活ということは皆さんそれぞれ信じておられると思いますが、でも私たちに、じゃあそれを科学的に証明してみろと言われてしまうと、それはそれでなかなか難しいことであります。しかし、皆さんに考えていただきたいと思うのです。もう約2000年前の出来事になります。パレスチナの一地方で起こった出来事でした。紀元25年。すなわち、イエス様が30歳になり、公に伝道活動を始めた年代です。その当時はガリラヤ地方というパレスチナの北にある一地方でしかイエスという存在を知る人はほぼいなかったでしょう。しかし歴史を紐解きますと、それから25年後、紀元50年、たった25年後、紀元50年にはパレスチナから 遠く離れた、それまた遠く離れたあのローマでイエス・キリストを信じる人たちによる暴動が起こったという記録が記されているそうです。そしてそれからたかが15年、紀元65年にはついにその世界の大国と言われた、その当時世界を牛耳っていたローマ帝国の皇帝が公にキリスト者、クリスチャンたちに対する迫害を開始した年でもあるわけです。ですからたかが40数年の出来事なのでしょう。全く無名だったイエス・キリストという人物の教えがあの大国ローマにまでも影響を及ぼすほどの力を持って広まっていったのがこのイエス・キリストの弟子たちがした働きであったわけなんです。十字架を前にイエス・キリストの弟子であったにもかかわらず十字架を前に怯えてイエス様を見捨て逃げ出してしまったあの弟子たちがです、たかが数十年の間でその時の十字架の前の恐怖や恐れや迫害とは比べ物にならないような多くの困難や脅威、迫害に立ち向かいながら彼らは福音をガリラヤからローマへと述べ伝えていったということは、やはり彼らをそこで変えた何かが起こったと私たちは考えておかしくないと思うんです。そして私たちが聖書を読むときに彼らに何があったのか、それがやはりキリストの復活という決定的な出来事が彼らを変えたのではないでしょうか。そんな彼らを変えた出来事、今日読んだ彼らを変え世界へと使わされていった出来事が今日読んだ16節からの箇所なんです。イエスの墓から戻り告げられた言葉を弟子たちに伝えたわけです。そして16節、弟子たちはさて11人の弟子たちはガリラヤに行きイエスが指示された山に登った、そしてイエスに会って礼拝した、ただし疑う者たちもいた。指示通り彼らはガリラヤと行きます。そして山に登ります。その山で彼らは復活されたイエス様と出会い、ここにイエスを礼拝したと書かれているわけです。なんか当たり前のように聞こえますけれども、実はこれは復活される前にはありえなかった出来事なんです。今まで弟子たちはイエス様を従いイエス様の教えに耳を傾けていましたが、礼拝するということはしていません。なぜならユダヤ人にとっての礼拝とは唯一の神のみに捧げる行為であって、人を礼拝するということはもうこれこそ冒涜にあたる行為でありました。ですからこれを何を意味をするかというと、弟子たちは今までイエス様のことをキリストメシアと思い従っていましたが、それ以上に今私たちの主は、私たちのキリストは神であられる、そのことを復活という出来事を通して彼らは認識したということなんです。しかし福音書は面白いなと思うのが正直に書いてあるんです。もしね、全員が一致団結してイエスは神だと礼拝捧げたって書けば聞こえはいいのかもしれませんが、そこには実際疑う者もいた。それは私たちの信仰とも似てる部分があるのではないでしょうか。彼らだってそう簡単にはこの復活という出来事、またイエスが神であるということを飲み込むことができたわけではないわけなんです。今まで一緒に寝食を共にしてきたイエス様であります。中には神と言われてもユダヤ人にとってこの人を礼拝するということはものすごく大きな出来事でありますから、戸惑いを覚えた弟子もいたのではないかと。 また復活されたイエス様に対してもいろいろと思うところがあった弟子たちがいたということなんです。しかしこのような疑いや葛藤を経ながら弟子たちもイエス様の復活、そして何でしたっけ、あ、神であるということを、認めていったということではないでしょうか。まあ、ここでもう一度私たちはこの箇所を少し大きな視点で見ていきたいと思うのですが、マタイの福音書が私たちに伝えようとしていた、なんていうのかね、テーマが、隠れたテーマがあったということを皆さん思い出しますでしょうか。特にこのイエス様が弟子たちに現れた場所、それが山であります。山の上、山の上で神と出会い礼拝し、そして神からの教えを受け取る、まあ、もう皆さんお気づきかと思いますが、マタイの福音書は旧約聖書のモーセとそしてイエス様の共通点をいろいろな形で私たちに教えているわけです。マタイの福音書でも大事な要所要所の場面は山の上でした。5章から7章は山上の説教と言われるイエス様の教えが書かれていますが、まさに山上、山の上で説かれた教え。そして15章では7つのパンと少しの魚から4000人以上の人たちに食事を与えたという出来事が記されていますが、これも山の上で行われた奇跡です。そして何よりも17章ではイエス様の姿が突然白く変わり、そしてモーセとエリア、旧約聖書の二大預言者と呼ばれるモーセとエリアとお話ししていたのもある高い山での出来事でした。ちなみに十字架に向かう前にイエス様が弟子たちと必死に乗られたあの場所もゲッセマネの園、それはオリーブ山でもあったわけなんです。特にこの17章、イエス様の姿が白く変貌し、エリア、モーセと話されたイエス様でしたが、そのモーセも旧約聖書を振り返るとシナイ山、ホレブ山で神様からイスラエルの民をエジプトから導きなさいという使命、行きなさいという使命を受けるのです。そして再び戻ってシナイ山に戻ってきたモーセは十戒、神様からの戒めを山の上で受け取ります。エリア、預言者エリアも、異教徒の神バールの預言者たちとの戦いをした場所も山の上、カルメル山という山でした。そこで預言者たちに勝利をしたエリアですが、その後必要にエリアの命を狙うアハブ王、奥様の、何て言ったっけ名前を、イゼリアでしたっけ、これ YouTube に載るからバレちゃうんですよね、分かってない、まあいいやイザベルだ、はい、帰って調べます、そこでねエリアはものすごく落ち込むわけなんですよ。何をやっても何をやっても自分の命が狙われる、うまくいかない、そして彼は逃げるわけです。しかも燃え尽き症候群のようにやる気をなくすわけなんですけれども、そんなエリアが逃げてたどり着いた場所がホレブ山、まさにシナイ山で、その山で神様はもう一度エリアに語られ、エリアは行きなさいと神様から使命を受け取り、戻るのがやはり山の上だったんです。このように山の上では神に語られ、神からの教え、そして行きなさいという使命を受け取る場所として聖書は描いているわけです。ですからこそこのマタイの28章も旧約聖書の預言者たちに 神様が現れたように、イエス様を民を導く特別な存在として、まさに旧約聖書のモーセではなく新約聖書の新しいモーセとして民を導く存在として、マタイの福音書は描き伝えているということなんです。そういうことを踏まえますと、ここ28章でガリラヤの山の上でイエス様が弟子たちと会い、そしてもはや神として礼拝され、そして神であるイエス・キリストから語られているということは、とても重要な場面であるということなんです。ご一緒に見ていきましょう。18節からです。近くに弟子たちの近くに寄られたイエス様がこのように言われます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなたに命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。やはりここでイエス様は弟子たちに、あなた方は行って、あなた方は行きなさいと命じているわけです。しかしイエス様が弟子たちに行きなさいと命じておられるのは、ここが初めてではありません。覚えていますでしょうか。マタイの10章でもイエス様は弟子たちを使わしています。10章の一節には、イエスは十二弟子を呼んで汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。そして5節6節、イエスはこの12人を使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。10章の時点では弟子たちに汚れた霊どもを制する権威を授け、しかも行く場所とは異邦人やサマリア人のところではなく、イスラエルの失われた羊のところ、すなわち限られていたわけです。自分たちの同胞仲間のところだけに行きなさいと派遣し、使わしているわけです。しかし今度は違います。権威は天においても地においても全ての一切の権威が彼らの主イエス様に与えられており、そのイエス様の名により、イエスキリストの名により、あなた方は行ってイスラエルの滅びた羊ではなく、あらゆる国の人々を弟子としなさい。世界に出て行きキリストの教え福音を伝え、キリストを信じキリストの教えに従って生きる弟子としなさい。あなた方を今私たちは世界に使わしますと命じておられるわけなんです。そして今日の箇所で私がとても大切だと思うのが、イエス様が行きなさいと何でも何度も命じておられるということ。イエス様は使わすお方であるということだと思うのです。復活の出来事とは、イエス・キリストが死者の中からよみがえり生き返ったという神の驚くような奇跡を体験するだけではないということなのです。キリストの十字架と、キリストの十字架の死と復活は 私たちに新しい命を与え、その新しい命のゆえに私たちが新しい生き方へと促されていく、出ていく、使わされていく、これが復活の力ではないでしょうか。暗証聖句でも、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私たちに与えられたそのキリストによる新しい命とは、もはや私たちの命ではなく、すべての権威が与えられているキリストが私たちのうちに生きておられる、すなわち指導者として、リーダーとして、先生として共にいるのではなく、世の終わりまでいつも神であるキリストが共におられる、そんなイエス様と共に歩む命に、私たちはキリストの復活と共に預かっているということなんです。それがゆえに私たちは使わされている、派遣されているということ、それはあなたに果たしてほしい役割、責任があるということ。そのためにあなたを一人で行かせるのではなく、私も共に行きますと約束されているわけなんです。ではその責任とは何か。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。あらゆる国の人々をイエス・キリストの弟子とさせ、そしてバプテスマを、洗礼を授け、イエス様の教えを守るように私たちが教え導きなさいということなんです。イエスの教えとは、まさに今まで私たちが読んできた福音書に記されているイエス様の教えでしょう。マタイはどのようにこの教えを示されているか。それは5つの大きな教えがマタイの福音書には記されていると以前もお伝えしたかと思います。その5つの大きな教えとは、旧約聖書の教えと重なり合うわけです。それが律法、またはモーセが書いたモーセ五書と呼ばれる、ユダヤ人たちが神の戒めとして大切に守ってきた創出レビ民申命記の5つの書と重なる書き方をしているわけです。すなわち旧約聖書のモーセの書いた教えではなく、新しいモーセ、イエス様の教えとして、私たちがそれを受け止め、守り、実践するように教え、励まし合う、その使命、命令がここで下されているわけです。ただこの聖書の教えを守るように、キリストの教えを守るようにと言いますと、何か宗教的な教義、戒律、規則と受け止めてしまうような部分もあるかもしれませんが、むしろそのような側面はあるのかもしれませんが、皆さんはこのキリストの教えをどのように受け止めているでしょうか。それは戒律、規則なのでしょうか。いや、私にとってはむしろそれは私の人生に力、励まし、導きを与え、そしてこんな私に命へと導く希望であるわけなんです。ですからこそ、希望であるがゆえに、私たちはキリストにあるその希望を、あなたが世の光となり、多くの人々に分かち合うために、あなた方は生きなさいとキリストに命じられているのです。皆さんは宣教師という言葉を聞くとどのようなイメージを抱くでしょうか。多くの方は宣教師というと海外へと行って、また海外から来られてキリストの教えを述べ伝える人たちの姿を思い浮かべるかと思います。私たち南浦バプテスト教会にも多くの宣教師の方々が来てくださいました。そしてその方々の教え、 導きを通して多くの私たちがイエス・キリストへと導かれ、バプテスマ、洗礼を受け、この教会として、教会の家族として導かれてきました。そのようにキリスト教の教えを述べ伝える教師、まさにそれを宣教師と、書きますが、まあ、そうなると神学校に行き特別な訓練を受けた人たちが宣教師という私たちはイメージを抱くかもしれません。しかし英語では宣教師という漢字とは少し違い、ミッショナリーと言います。そしてミッショナリーとは教えを述べ伝え教えるのではなく、ミッション、その使命を行う人たちのことをミッショナリー、まあ日本語に訳すと宣教師というわけなんです。もしあなたがキリストを信じキリストの弟子であるならば、復活されたイエス・キリストを信じキリストにより変えられキリストを通して与えられた新しい命に生きるのであるならば、私たち一人一人がある意味ミッショナリー、宣教師であると思うのです。それはキリスト教の教えを、聖書の教えを伝えるだけの特別な人という意味ではなく、キリストの使命に生きる私たち一人一人がミッショナリーと言ってもいいのではないでしょうか。もちろんあらゆる国へと国境、言語、文化を超えて使わされる人、使わされてくる方もいらっしゃいます。まあ、ですから私たちの教会理念の中には、地域と日本、そして世界に全人的に使えると、私たちも世界に行くことがこのイエス様の命令のゆえに含まれているわけですが、といっても全員が世界へと行くわけではありません。イエス様は山の上でモーセのように使命を与えられたように、エリアに神様が使命を与えられたように、そしてイエス様が弟子たちに使命を与えられたように、私たちにも使命を与え、行きなさいと使わしておられる主、神であるということを、ぜひこのマタイの福音書の最後をもって覚えたいと思うのです。私たちが、そしてあなたがミッショナリーなんです。あなたは使わされているのです。使わされている先々はそれぞれ違うでしょう。しかし私たちが世界の光としてキリストの希望を分かち合い、地の塩として私たちのあるべき責任を果たすために、あなた方も行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そんな私たちが今週も今この主の宮からここから使わされていくということを覚えて、ご一緒に新しい習慣を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。